川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、皆さんこんにちは、市川隆久でございます。亮子ちゃん、
こんにちは。
こんにちは。だんだんあれですね、
はい、
質問が増えることで、
はい、
お勉強してってもらうといいね。
そうですね、
うん、そうするとリスナーの人たちも分かりにくいことがですね、何が分かんないのかが分かるというか、なかなかこういうこと今更聞けないんじゃないかったん
です、ね、
っていうことなんかも、ね、
はい、
分かるので、
はい、
この番組を有効に使っていただきたいなというふうに思いますので、はい、じゃあまた行きましょうか。
はい、はい、それでは質問をご紹介します。今回はマンションの寿命についてのご質問です。私は30歳のサラリーマンです。生まれてからマンションに住んでいます。私のマンションはどのくらい持つのでしょうか。また外国のマンションや一戸建てはどのくらい持つのでしょうか、というご質問です。
はい、陽子ちゃんは、
はい、
生まれた家は一戸建て団地みたいなやつ。
私は団地ですね。はい、
そこって何年ぐらい前にできたか知ってる？
わからないんですけど、ね、古い建物ですね。
そうだよね、
はい、
日本のね、団地っていつからできたかっていうと、一番最初に公団ができた頃っていうのでいくとね、昭和30年ぐらいなんですよ。
そうなんですね、
うん、まあ、その前に同潤会アパートとかっていうやつで、今もう取り壊されてるけど、築80年ぐらいっていうのがもう戦前にね立ってるものがあったんで、それはちょっとあるんだけど、今皆さんが住んでる大体団地っていうことでいうと、昭和30年ということはね、今昭和でいうと90年ぐらいなのかな、
まあ、計算的に。
そうだね、はい、終戦70年だからね、昭和20年が終戦で、終戦70年とかなってるから、だいたい昭和でいくと90年ぐらいです、
はい、
ってことは昭和30年ってことは一番古くても60年ぐらい経ってるんだよね。で、私は今年55歳なので、生まれと育ちはやっぱり一戸建てなんですよ。
そうなんですね。
そうで、周り、まあ、東京に住んでたわけじゃない、埼玉に住んで生まれたので、そういうもうのどかな一戸建てでも、その家ってうちの私の両親が新婚の時に建ててもらった家なんで、今結婚60周年なんで、両親がね、
60周年なんですね。
だから築60年なんですよ、うん、でだから60年持つんですよね、普通にね、
はい、
で建物、その鉄筋コンクリートのいわゆる団地みたいな、ま、家なんか、これがまあマンションと大体同じなんだけども、これも60年ぐらい持つんですよ。で、私がですね、この業界に入ったのは32、3年前かな。この時に、じゃあどのくらい鉄筋コンクリートは持つんでしょうかって話になった時に、
はい、
一般的に言われてたのが30年ぐらいって言われてたんだけどですね。でも実は、施工の度合い、レベルが低いと、程度が低いと持たない。でも、程度がいいと持つ。日本で言うとね、例えば、じゃあ木造だってちゃんといいものを作ればずっと持つわけですよ。だってよ、歴史的建造物ってあるじゃない。
そうです
ね
言われてみれば、
うん、あれって何百年って持つでしょ、
はい、ま
あ、
そうですね、
建て替えたりしてる伊勢神宮みたいな、こんな風に一回建て替えてるのはまた別なんだけども、はい、基本的にちゃんと持つようないいものさえ使えばずっと持つんですよ。
なるほど。
木造は特にね、
はい、
でただ鉄筋コンクリートっていうのは一応寿命があって、これはコンクリートという寿命が中に鉄筋が入ってて、それをコンクリートで塞いでると、それで堅固な建物、硬い建物を作っているっていうのが、まあ、マンションとか団地の構造なんだけども、
はい、
それは一般的にはどのくらいかって言われてるかっていうと、先ほど言って30年とか言われてたんだけども、60年というふうに伸びて、で今100年コンクリートとか200年コンクリートっていうですね、
ジョングライフ、
そう、住宅っていうのができるようになってて、これは技術でいくらでもできるんですね。材料、まあ、コンクリートってセメントと砂利と水とこれを合わせて作ったものなので、
はい、
その精度をいかに水を少なくして作るってことなんだも、正確に言うとね。
そうなんですね、
う
ん、
そうにして作って、ただ鉄筋で支えなきゃいけないから、鉄筋ってのは鉄だから錆びるじゃないですか。錆びたら強度が弱くなるじゃないですか。それをそうしないように覆うんですよ。 それがアルカリ性なんですよ、コンクリートって。あ、理科の話になって。
理科の話ですね、
うん、そうそう、やっぱ詳しいんだやっぱね、私もね、はい、でそれで、鉄筋が錆びると酸化っていうじゃないですか、
はい、
酸化しないようにアルカリ性のような形でいるということをずっと保っていさえすればですよ、あの持つんですよ。ただ日本の場合は地震が来るよね、揺れるよ ね、
あ、そうですね、
揺れた時にそういうものがちゃんと構造がきっちりあの耐えられますかっていうことがですね、地震に応じて大きな地震が来るたんびに見直されてきて、だんだんあの倒れにくい建物ができた。で、ただ例えば外国に行って、まあ、最近もヨーロッパ行ってきたけど、ヨーロッパに行くと基本的に 石積みみたいな形で、石を積んだりレンガを積んだりっていうような形で、あと鉄骨であの躯体を支えてたりするので、本当に築100年のものとかに平気で住んでるんですよ。
そうなんです、ね、
全然。これはなぜかというとやっぱり揺れないからっていうのと、あと乾燥湿気ですね。
あ、
この2つは大きいかな。
大きいですよね、
うん、それで100年も200年も使えるんだったらそのまま使いましょうっていうのと、やっぱり歴史的な建造物を守りましょうっていうようなものがちゃんと国としてあの整備されてるので、あんまり新しいものボンボン建てないんですよね。だから、まあ、中をうまく使っていきましょうっていうことで、あの合理的に住んでるなっていうのはものすごく感じるので、あの、まあ、日本とちょっと外国では全然考え方が違うかな、
はい、
あの例えばアメリカに行きます。じゃあ木造住宅がアメリカって主流なんだけども、やっぱ築100年とか平気であるからね、木造でも。
そうなんですね。
そうなの。だからあの気候によるね、気候だから湿気とか雨とか風とかそういったものの影響っていうのはものすごくあって、その中であのそこにあっていいものを使えばね、実はいくらでも持つんですよ。だけど、まあ、これ言うとどっかある多分業界からの睨まれるからあれなんだと思うんだけども、
はい、
あの日本の戸建てってそんな長く持たないようなあの材料使ってたりするから、割とだからそれメンテナンスしながら使いましょうみたいなことをしているので、はい、だから結局ですね、まあでもあれなんですよ、やっぱりお金がかかるんですよ。あの一戸建ての例えばこう上物ってあるじゃん、2階建ての一戸建て今建てたらいくらぐらいかかるかってあるでしょ。これが例えばざっと2000万ぐらいとするじゃないですか、
はい、
それが本当にいいもので建てましょうと、大黒柱基地建てましょうとか、いい材料使いましょうって倍はするからね。倍したら買えないよね、やっぱね。
そうですね。
そう、100円のおにぎりを200円で買うんだったら、まあ物理的にはみんな買えるじゃないですか、
はい、
でも2000万円のものを4000万円って言ったら物理的に買えない人が増えるじゃないですか。
もうちょっと違いますね。
そうすると国民のみんなに行き渡るようなあの財産というか、それが不動産と思えば、そもそも不必要に過剰なお金かけたってやっぱり無理だから、経済合理性を考えて、はい、そこら辺の寿命というのは決まってくるっていう風になりますよね、
はい。
まあ、人間とは違うね。人間いくらお金持ったって寿命はだいたい平等、まあ、でもあれかな、最後の病院で少しは長く生きられるかもしれないけど で、
ね、
でも質素の方が良かったりするじゃない。
そうですね、
多分ね、家なんかも意外と質素の方が良くて、やっぱだから僕らプロは構造とかを見ますね。あと屋根とか外壁系を見て判断して、中はね別にどうでもいいんですよ。本当いくらでも変えられるから、実はあのある規制の中ではいくらでも変えられるんで、それよりもポイントはそこの国の気候に合ったもので、まあ、進化するならしている、進化してないならしてないようなことが大事かな、はい。でも中国はね、ちなみにですね、
はい、
この間北京に行って見てきて、中国の15年前にできましたっていうマンション、まあ、これ1億円ぐらいするんだけども、
はい、
ボロい。もう外から、全然その、ね、メンテナンスするっていう発想もないし、
そうなんです、
ね、そのまんまもう錆びてるとか錆びてるしとかね。だからでもアジアってね、どうしてもその使い捨てじゃないの、新しくどんどんなっていくっていうのが好きなのかもしれないね。
そう
なんです。ヨーロッパとか行くと長く使いましょうっていうふうになるので、そこら辺はだんだん変わっていくのかもしれないですね、はい、ということかな。
はい、
うん、なんとなく分かりました。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスしてお問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。